ロシアからの侵攻を受けているウクライナ政府は、武器の調達などのため、様々なファイナンシング活動を行っています。ブルームバーグによると、3月1日、ウクライナ政府は戦時国債を売却して、約2億7700万ドルを調達。この戦時国債は、戦時下に政府が発行する債務証券のこと。日本では日清戦争以降、戦争の際に大々的に発行されてきました。今回のウクライナ政府の戦時国債の利回りは 11%。債券の大半は機関投資家に直接販売され、大きなリスクが伴うものの、投資家の注目を集めています。ウクライナ政府は暗号資産による寄付集めにも乗り出しています。ツイッター上では積極的に仮想通貨の寄付を呼びかけており、2月26日、政府公式ツイッターでビットコインやイーサリアムなどが送金できるデジタルウォレットのアドレスを公開。3月2日時点で3500万ドル以上の仮想通貨が寄付されたといいます。寄付に使用できる通貨の種類も増え続け、ビットコイン、イーサリアム、テザーなど法定通貨と関連付けられた仮想通貨、ステーブルコインをはじめ、ポルカドット、ソラナといった比較的新しい通貨も受け付けています。また、ドージコインも話題となっています。ドージコインは2013年にビットコインを模倣した面白いコインとして作られた仮想通貨で、冗談交じりにミームコインと呼ばれることもあります。しかし、イーロン・マスク氏のドージコインがお気に入りというツイッター発言をきっかけに注目され、2021年には価格が一時高騰。2022年3月現在、仮想通貨の時価総額ランキングで13位をマークしています。ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相は自身のツイッターで、今ではミームコインでさえ私たちの軍隊を支援し、侵略者から命を救うことができるのです、とドージコインの寄付を呼びかけました。フェドロフ氏は3月2日時点で、ドージコインの価格がロシアのルーブルを超えたことも指摘しました。暗号資産に加え、NFT も存在感を示しています。CNN によると、ウクライナ国旗の NFT による収益が670万ドルに達したそう。この NFT は、ロシア人活動家のパンクバンド、プッシーライオットによる自立分散型組織、ウクライナ DAO が販売。ウクライナ DAO の基盤は、イーサリアムブロックチェーンで、販売開始から72時間以内に3200件以上の購入者が殺到。3月2日時点で2258イーサが集まったといいます。この寄付金はクラウドファンディングカムバックアライブを通じて全額ウクライナ軍のメンバーとその家族に寄付される予定です。ウクライナがこれだけ迅速に暗号資産の資金調達を行えた背景には国のデジタル化が進んでいることがあります。ウクライナは東欧のシリコンバレーと呼ばれるほどの IT 立国。ジェトロによると、ウクライナには約150のテック系高等教育機関があり、優秀な IT 人材を豊富に抱えています。IT 市場も年々右肩上がりで、2018年の市場規模は約45億ドルと、10年間で約9倍の伸びをマーク。事業内容はサイバーセキュリティ、クラウドデータ、AI などが大半を占め、ウクライナにアウトソーシングをしている日本企業も多いそう。また、国内にいながら海外の仕事を受注している人も多いため、ウクライナ語、ロシア語に加え、英語が堪能な人も少なくありません。先ほどの巧みなツイッター外交で注目されるフェドロフ副首相も、大学卒業後に SNS に特化した広告サービスのスタートアップを創業。2021年には、ゼレンスキー大統領と共に、アメリカのテック大手の誘致を行っています。今回はその卓越した IT、グローバル感覚が発揮されているようにも見えます。一方で、ウクライナが仮想通貨で資金を集める中、ロシアでも仮想通貨の買い注文が殺到しています。ロイターによると、ロシアがウクライナに侵攻した2月24日、ルーブル建てのビットコインの取引高は、前日比 259% 増の13億ルーブルに達したとのこと。政府による法的措置を受けない仮想通貨は、経済制裁の抜け穴になる可能性も指摘されています。スイスクォート銀行のシニアアナリスト、イペック・オスカル・デスカヤ氏は、仮想通貨は強力な価値貯蔵場所として機能するだろうと話しています。仮想通貨は、窮地のウクライナをバックアップする存在である一方、ロシアへの経済制裁効果を弱める可能性も無視できません。さて、かつて戦時下にこれほどまで暗号資産が存在感を示した例はなく、史上初の暗号資産戦争とみなす専門家も多い状況。今回の件をきっかけに暗号資産は金融対策のゲームチェンジャーとなる可能性もあるでしょう。 混迷を極めるウクライナ情勢、いずれにせよこれ以上犠牲者を増やすことなく早期の停戦を望むばかりです。